ようございます、あやのです。今日も一日が始まりました。いかがお過ごしでしょうか。そしていつも私のこのカミカミの拙いポッドキャスト聞いてくださってありがとうございます。素敵なご縁に改めて感謝しております。でですね、先日もカウンセリングをさせていただいていて、私自身そうだった、親子の関係、親への思いっていうのがまだいろいろと消化しきれていないところがあるなと思ってはいたものの、年を取るにつれてなんというか親の立場に立つことができたので、あの時私がすごい傷ついた一言はああいう思いで言ってたんだろうなっていうのがやっと理解はできてきました。でも親子関係って結構悩んでいる方は多いんじゃないかなって思っています。手相を見ていても両親のことが気になる方、そうでない方、あとは両親との関係が円満な方でそうでない方っていうのも結構分かりやすく出ているように思えて、なのでカウンセリングしていく上でもやっぱり一番最後は親への思い、そんなことがあるんじゃないかなって思いました。で、これは今日は私真面目な話しようと思ってなくって超雑談がしたいなと思って話しているので、リラックスして聞いてくださいね。で、私自身もちっちゃい頃から両親のその固定概念を押し付けられているっていうのがすごい嫌で、なんかこうした方がいいんだから言うこと聞いとけなさいっていうことが嫌で、それをそこから逃れられる、親の呪いから逃れるためにはそうだ私は一人で生きていけるような力と支えといろんな土台が必要だっていうことに気づいて、勉強も頑張れたし就職活動も頑張れたっていうのが背景にはあるんですけども、大人になっても結婚するとかあとはどこに住むかっていう時に、なんか多分良心的にはね、どこで花を咲かせてもいいんだよって言ってくれる方もいらっしゃれば、家の近くに住んどけば楽なのに分かってないわねって思って、多分固定概念というものをぶつけてくる方もいらっしゃるんじゃないかなって思います。いや、もちろん子供ができてから思いましたよ。両親が近くにいたら多分週5で預けるよねみたいなで子供預けてる間にちょっと難波とか行くよねみたいなすごいわかるんですけど、でもなんか自分が住みたいとこに住みたいし、住みたい人と住みたいし、もう関わってほしくないなって思う瞬間はあると思います。でもなんで関わってくるかっていうと、愛だからですよね。愛がたっぷりあるからほっとけないんですよね。で、そうやって愛をたくさん受けてきた方っていうのは、手で見ると親指の付け根の膨らみがあるところ、親指の付け根の手のひらのところですね、そこにたくさん細かく、なんというかチェック柄って言ったら分かりますか上下で横縞と縦縞が重なっていて細かく刻まれているのが、それが愛なんですけど、そういうのがいっぱいたくさん入っていたり、あとはそうだな、それに加えて親指のその手のひらが膨らみが感じられたり、そういうのが愛をたくさん受けて育った方なんですね。なのでそれの愛情表現、親の愛情表現っていうのは分かりつつも、でもそれの言う通りに過ごしていたら、なんか自分自身魂の抜けたような、なんか自分の人生を歩んでいないような気がしてきますよね。なのでそこは勇気を振り絞って、両親のためにも自分の意思をちゃんとぶつけるのが一番いいんじゃないかなって思ってます。だってお父さんお母さんって自分の幸せを願ってないわけがないんですよね。絶対に幸せになってもらいたいし、幸福だって思える人生を歩んでほしいのに、それだからこそいろんな口出しをしているっていうことに気づいていない場合も多いんですよ。心配で心配で口出しをしてしまっているっていう方はそれが多くって、なのでそこ気づいていない天然の愛をただ丸投げしてくるっていう場合もあるので、気にせず自分の意見をまずはぶつけてみましょう。きっと分かってくれるっていう軽い言葉は私は言えないんですけれども、ぶつけないと何も始まらないんですね。だって私たち自身も相手に 仲いい友達だと思ってた子から、いや実はさあんたのそういうところが苦手なんだよって言われたら、え、あ、知らなかったってなるじゃないですか。もう安心しきっている友達だし、もう何もかも甘えっぱなしでどこに行くにも一緒みたいな仲いい友達でも、あ、私のこういう部分ってあ、ダメだったんだ、知らなかったっていう風に気づかないですよね。それと同じで両親だって本当はこう思ってるっていうの気づいてないかもしれない。なのでまずは気づかせてあげるところがスタートになってきます。で、話は全然変わって、私も両親との仲もうだいぶ良くなったんですけれども、やっと親孝行しようかなって思い始めました。で、今度12月はシニアヨガを学ぶっていうようなワークショップするんですけども、そのきっかけがですね、母の骨折なんですね。で、まだ還暦来たぐらいなんですけど、骨粗鬆症で骨折されまして、なんか深夜トイレに行こうって思って起きた時に激痛が走ったみたいなんですね。で、激痛が走ったけどトイレ行って普通に寝て、朝起きたらやっぱり激痛だ、おかしいなって思ってたら骨折してたって言ってたんですよ。なので日頃の食生活と運動習慣といろいろ大切だよっていうようなことを見直す機会になって、そこから両親への思いいろいろと変わってきました。で、そういうですね、年を重ねていくことに対して、多分まだ30代40代ってまだ元気だし、そこまでまだ大きな変化ってないんですけど、60代70代になってから年を重ねていくと悲しみもどこかしらあるかなって思うんですね。若い頃はこんなこと普通にできたのにもうできないとか、これをするだけで膝に痛みがあるとか、そういうですね、痛み悲しみっていうものが増えてきます。なのでそういう世代のためのワークショップを今度開催しようと思っていて、で、来てほしいのはその60代70代のお客さんじゃなくって、やっぱりそういう方々を親に持つ若い方々に、そのお年寄りって言っちゃいけないんですけど、そのシルバー世代になろうとしている若い高齢者ですねの方々がどういう思いなのかとか、一緒にできるエクササイズヨガであったり、あとは、椅子に座ってできるヨガとか呼吸法っていうものがあったりするので、それも一緒に学んでいただけたらなと思ってます。で、しかも、オンラインでやるので LINE からのご連絡で無料でご参加いただけますので、ぜひとも興味ある方ちょっとチェックしてみてくださいね。で、私最近親孝行しました。そう、これがお話ししたかったんですけど、親孝行って何かを送ったり、旅行に連れてってあげたり、帰省するっていうだけじゃないんだなと思っていて、特に今年なんて多分年末帰省しない方の方が多いんじゃないでしょうかね、田舎にご実家があるっていう方で。年末帰省してお盆の時もそうでしたよね。周りからどう思われるかわからないし、リスクがあるっていうことで、安心して帰れるようになるまでちょっと待ちますっていう方も多いと思うので、それができないってなると、何か他にお手紙書こうかとか、美味しいゼリー送ろうかとかいろいろ考えたんですけど、私の場合はですね、荷物を減らす親孝行をしました。で、私の実家は香川県なんですけども、普通の戸建てで、ぎゅうぎゅうとまだ私の荷物が残っていて、捨てていいよって言っても捨てらんないんですよね。で、その中で一番捨てられなかったものを私今回引き取りました。で、それが何かっていうと、私がちっちゃい頃からずっと使っていたアップライトピアノを、引き取ることができました。で、リビングにずっとあって、うち狭い家なのにリビングにピアノがずっとあって、私がそこで練習していたんですけど、もう練習する人がいなくなってしまったピアノはどうなるかって想像していただければちょっとつくと思うんですけども、鍵盤部分の蓋の上には洗濯物が置かれまして、で、その一番上のメトロノームの並びのところ、一番上のなんか飾れそうなところには、なんとですね、おじいちゃんおばあちゃん、亡くなったおじいちゃんおばあちゃんの写真とお花が飾られて、なんと仏壇になってたんですね。で、それを帰省した時に私は見て衝撃受けて、仏壇にしてる私のピアノと思って、でも多分確かに置き場所がないし、ピアノの存在感がすごいインテリアですよね。 もうだって畳 1.5 畳分ぐらい取るじゃないですか。それを誰も使ってないものをずっと置いておくとそうなるんだっていうことに気づいて、今回私引き取りますということで引き取ることができました。でもちろん私は今マンションに住んでるので、アップライトの普通の黒鍵なんですけれども、KORG コルグさんっていうんですかね、で、工事してもらって、イヤホンヘッドホンをつけれるように、普通のアップライトのピアノでも夜でもどこでもいつでも弾けるようにしていただきました。いやー、なんか私の中で一番やった親孝行が多分この物を減らしてあげるっていうことなんじゃないかなって今思ってます。多分結婚とかよりも出産はまあそうだけど喜んでくれてると思ってますなので帰省することができなくても、何か贈るものが決まらなくても全然よくって、何かそんな風に相手が困っていそうなことを一つ気づいてあげるっていうのがいいんじゃないかなって今日思っております。ということで、帰省されない方はですね、ぜひとも小学校の卒業アルバム引き取ってあげようとかそういうですね、ちょっと面白いことやってあげてもいいんじゃないかなって思いました。皆さんのお話もぜひともお聞かせください。では今日も最後までお聞きくださりありがとうございます。おしまい。Thank you.